おはようございます。先々週22日に早良区の飯倉に住んでおりましたけれども、西陣の方に引っ越しをしました。その住んでいるところには、住んでいたところですね、飯倉っていうところは、昔は鎧田団地って言いまして、多分40年ぐらい前は新興住宅地っていう感じで、新築の家が立ち並んで新しい空間があったんだと思うんですね。で、共同で、ガスを管理するという仕組みを作って、プロパンガスの、なんですかね、集中置き場みたいなものが置かれて、そこから各家に配管がされてガスが送られるという、そういう仕組みになっていました。そういう町なんですけれども、今当時建てられた家がだんだんと壊されて、新しい家が建つようになりました。新しい家が次々に建って、そして、新しい人たちが引っ越してくるようになってきたんですけれども、そのよく見ると古い家にの上に家が壊された後、1軒建つんじゃなくて2軒か3軒か建つんです。前は広い土地に1軒建てるという、そういう仕方だったところに、今はその広い土地に2軒か3軒建てられる 4LDK ぐらいの家を、2台分の駐車場を備えて建てるという、そういうふうな感じになっています。そういうものを見ているんですけれども そんな話をしようと思ってたわけじゃないんですが、昔はですね、家を新築するときによく棟上げ式というのをしていたなと思いました。覚えていませんか？若い人は知らないかもしれない。柱を立てて梁を上に乗せる。梁を乗せる段階でいよいよ家を建て上げるというふうなことですね。それを周りの人たちも祝福するという、そういう式だと思うんですけれども、僕が見ていたのは名古屋っていうところなんですけれども、名古屋では、北九州でもそうだったと思いますが、北九州で見ていたその棟上げ式では、小さな餅を屋根の上から振る舞うですよね。棟上げ式をして集まってくる人たちに投げて送るんです。祝ってほしいという気持ちで、世主がそういうふうなお祝いをして分かち合うという、そういう仕方をしていました。そういうことやってたよなって思うんですけれども、今は建て売りが主流ですから、建て売りは業者が行って、棟上げも今は先に壁ができて屋根を後から組み込むみたいな、そういう仕方の作り方が主流だと思いますから、少しできないのか、今とは違うのかなって思います。そんな風習を思い出したんです。僕も年だなと思います。もう少しお話ししますと、ちょっと言いました、名古屋におりましたので、名古屋というところの文化の一つに、歴史上の人物、織田信長、今大河ドラマでにぎわっています豊臣秀吉、それから徳川家康が愛知県の出身です。これをですね、三英傑といって、名古屋祭りというのを毎年秋に催します。大きな通りにその3人の武将に扮した人が馬にまたがって行列をこう従えて、 回るというそういうふうなお祭りをするんですけれども、特に江戸時代は尾張徳川家というのが名古屋城におりましたので、名古屋をある意味まあ支配していたというふうな感覚が人々の中にもありました。それでですね、豊臣様、織田様という言い方よりも徳川様という言い方がとっても強く残っているんです。そして皆さんご存知だと思いますけども、名古屋の結婚式はハレコンって言われます。ハレコンです。まあ予算のかけ方が一桁違う。娘を結婚するときには、結婚させるときには、まあ豪勢な結納品を持たせて、そして送るというそういう風習が残っています。今も残っています。例えば聞いた話ですけれど、結婚話にマンション一室買い与えるなんて話は少なくないんです。そういうのが名古屋の派手婚です。いやまあ僕は地味婚を生きてきた人間ですのでついていけない世界があります。そういう例えばそのような文化が私たちの国にもあります。一つこう入っていったらいろいろといろんな家にはそういうものがあると思います。僕の両親は鹿児島です。鹿児島の文化というと男女が食卓を一緒にしないというのがあります。男性陣は男性陣で食事をする、女性陣は女性陣で末席で食卓を囲む別の食卓があるんですね。で家事に勤しむというそういうのがいわば鹿児島の一般的な風習だと思います。そういうものを、まあ、僕の母は染みついていましたから、自分は腹だけには逆らってるのよねって言いながら現代的な生活を送らせてくれました。郷里に帰りますとみんながそういう風習で食事をしてるんですね。楽しそうに、そしてわいわいがやがややっていました。地方地方でもいろいろあると思いますね。そんな話と今日の話は少し近いと思っています。フィリポ・カイザリア、そこは聖書によく出てくるユダヤとかガリラヤとは異なるところです。後ろの地図を確認していただいて、聖書の後ろにですね地図があります。その中に新約時代6番というのがありまして、新約時代のパレスチナというのがあります。そこですね。そのガリラヤ湖というのが、まあ、北の地図の上の方に記されております。新約聖書、聖書の後ろの方に、はい、新約聖書のパレスチナ、そこにガリラヤ湖というのが上の方にあります。その向こう上の2センチぐらい上にフィリポ・カイザリアという、ちょうどどういうところですかね、よく言う今で言うゴラン高原、聞いたことあるでしょ。ゴラン高原というところがありますが、そのあたりなのかなって思ったりしますが、 フィリポ・カイザリア、この名前をつけたのはフィリポ・ヘロデという人です。この町はフィリポ・ヘロデのお父さん、ヘロデ大王というふうに呼ばれている人がですね、このパレスチナの領主としての権利を得たときに、紀元前20年の話ですけれども、ヘロデがその権利を得たとき、それを与えてくれたローマ皇帝アウグストゥスのためにこの町を位置づけるんです。この町はカエサルのものですというふうに宣言をするんです。そしてその息子のフィリポがこの町を開発して、そして自分の名前とカエサルの名前を冠する町としてこの町を位置づけていくんですね。今のイスラエルとこのローマ皇帝に近寄っているヘロデとちょっと感じるものありませんか？異質な感じがしますけれども、まあ、そういうふうにローマの支配にすり寄っていたと考えられているヘロデがそこに、その名前の中に表されている。でもその町として位置づけられているということです。その町にイエス様と弟子たちは立っていたということです。ヘロデは皇帝の像を安置した神殿をここに建立しました。皇帝ティベリウスの時にこの町の名前が、つまりですね、イエス様がお生まれになったその後、ルカ伝の中にティベリアスという名前が出てきますけども、イエス様の公生涯と合わさるような感じでこの名前があるんじゃないかなと思います。ティベリウスに対して息子も敬意を表して神殿を建てて、このカイザ、フィリポ・カイザリアという名前をつけていきます。もう一つ実は展開がありまして、ヘロデ・アグリッパ2世というのが存在しています。使徒言行録にアグリッパが出てきますけれども、彼は皇帝ネロ、聞いたことあるでしょ、皇帝ネロに敬意を表してこの町の名前をネロニアスという名前に変えるんです。まあよくこんなことできるなと思いますけれども、でも領主としての意思を反映させている町なんですね。しかし西暦70年、ユダヤ人たちは黙っていませんでしたが、ローマに戦いを挑んでエルサレムは陥落します。そしてヘロデの代もどうなったんでしょうか。もともとの名に戻るんです。パニアスという名前です。パニアスという名前の町に戻るんです。パニアスという名前はパンの神という、まあ、ギリシャ神話に出てくるそのパニアスという神がいて、その 名前だそうです。パンの神の名前だそうです。で、ここのこの町はヨルダン川の源流に位置する町で、とてもそこには泉があって水が豊富で豊かで、だから新調された町というふうに、まあ、ローマのために捧げられてもいい評価される町だったということが考えられます。こんな町にイエス様は立たれたということです。その町で読んでいただいたペトロの告白、あなたはメシア、生ける神の子ですということが表明されたわけです。カエサルのものですではないんです。カエサルではないんです。支配者ではないんです。あなたは神の子ですという表明が、思いが表明されたわけです。人々はイエス様のことをバプテスマのヨハネだという人がいました。またエリアだという人もいました。エレミアだという人たちもいました。預言者の一人だという人もいた。多くの人が神様から使わされた人だという見方をしていたということですね。人々の見方はそうかもしれないけれども、ペトロはあなたはメシアだっていう告白をした、救い主だという告白をしたんです。それまでどのくらいイエス様と過ごしてきたんでしょうか。イエス様の伝えてこられたこと、行ってこられたこと、それまでいろんなことがあったと思うんですけれども、そのような中でペトロ自身が思いを強めて告白したんだと思います。イエス様もお答えになります。シモン・バルヨナ、なんか言い方がめんどくさいですね。シモン・ペトロとは言わないんですね。バルヨナ、これヨナの息子という意味です。ヨナの息子シモンさんっていう意味ですね。僕の父はタツオと言いますから、タツオの息子ヒロシですっていうことになると思いますね、はい、バルヨナ、バルタツオ。ファミリーメールネームは伝えられてませんね。バルヨナシモン、あなたは幸いだ。このことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。ペトロが伝えたことかもしれない、ペトロの本心を聞いたのかもしれないけれども、イエス様が言い続けたのは、あなたは神様に導かれて神様の導きに応えてそのようなことを言ってるんだねっていうことです。あなたが言ったことは神様から教えられていることですよと示してるんです。人間的なことではないんだ、本当にあなたも神様に導かれてきている。そしてイエス様ご自身も言います。私も言っておく、あなたはペトロ。ここでシモン・ペトロのペトロが出てきますが、ペトロの意味は 岩という意味です。まあもうちょっと言うと岩のかけらかもしれないんですけれども、大きな岩をイメージする人が多いですけれども、そうではない、その一部というふうなイメージがあるそうです。でもイエス様がおっしゃったことの意味は、でも大きい岩のことをおっしゃっていると思います。あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。すごくここは深いと僕は思っています。一人の人の人生では語ってはいけない、語り尽くせないものがここにあると思っています。でも一人の人の人生もとても深いです。出会って、そして多くのことを学んで成長していきます。間違ったことがあったら、間違いだっていうことに気づいて振り返って、そして正しい道に歩んでいくっていうことができます。人生は繰り返しそういうふうにしているんじゃないかって思います。そういうふうにする人生がありますから、岩の上にこの教会を建てようという言葉は、そしてペトロが言ったことと、この建てようというイメージの意味は、このペトロの人生で語っているものではない、もっともっとペトロだけじゃない、ペトロのことを継いだ人たちのことも含めて語られていくものだなと思うし、そして教会ということを考えると、教会がまさに人間によって建てられているって多くの人は見ています。そうでしょ。僕も人間ですから。でもイエス様は言うんです。あなたは告白しました、それは人間ではなく天の神が、父なる神が教えてくれていることだって。人間として立っていたらつまずくことがあります。もう先週の安倍さんのことなんか特にそうだなと思っています。誰が謝ったのかって、なんか日本全体で謝ってると僕は思ってるんです。親子の関係ね、姉妹同士の喧嘩の話が親子の関係に広がり、親子の関係が AI が加わったことによって児童相談所が出てきて、警察が出てきて、巨人軍が出てきて、日本中のプロ野球ファンが注目して、いや注目したのはファンだけじゃない、ファン以外の人たちにも多くの人がそこを注目したっていうことですから、よく言うところの今考えられている社会の中心は法令遵守かもしれないんですけれども、法令遵守ということを考えなければならない社会の中で、多くの人が今あのことでつまずいてるんじゃないかって思うんです。よくあることですから、親子の喧嘩も兄弟喧嘩も夫婦喧嘩もよくあることですから、何かがふっと入ってきたら何かが起こっていくということが示されています。そしてつまずくんですね。つまずいてできれば修復できる、これが人のことで、人ですよね。人間は修復できます。振り返って修正ができます。いくらでも修正できます。 ただ何が起こったのか、何が大事なのか、本当に一緒になってしっかりグリップすることですよね。それを周りは失わせたらいけないんです。神様おられますから、人間ではなく神様がおられるんですよ。バルヨナシモン、あなたは幸いだ。このことを表したのは、ね、他の訳では血肉っていう言葉がありましたが、血肉ではなく天の父だ、天の神だとは言わない、もっと身近にあなたのことを見ている天の父ですよ、もっと身近に感じている神があなたを感じています、分かっています、そんな意味で天の父。そしてこの教会に、あなたはペトロだ、この教会の上に天国の鍵を授ける。人間だけの集まりだったら天国の鍵って悪用しそうですよね。教会といえど、しかし神の御旨を行おうという祈りと目標があったらどうでしょう。だから間違いがあったらごめんなさいって言える。神の教えを地上の教会で説こうって、人間の教えじゃなくて神の教え、天で説かれることは地上でも説かれる。地上でつなぐことは天でもつながれるって、祈りがあるから。わからないことはわからないと言える、できないことはできないって言える、知らないことは知らないと言える、そういう神様の前で、そういう私たちですよね。そういう私たちが神に受け止められているんですから。だからつまずいてしまいました、それを神様が分かったって言ってくださるんじゃないかなって思いますよね。世の中は、イエス様の時代、世の中は頂点はカエサルだ、皇帝だっていうふうに言っていたと思いますが、イエス様はペトロの告白に対して、まことの神様がおられるんだよ、その神様が導いてくださっているということを示しました。イエス様はその神様から使わされた救い主でした。謙虚にそのことをイエス様も受け止めて、このことを言っておられるんだと思います。私たちはどうでしょう。私たちはバプテストっていう教会は17世紀にイギリスで始まっています。それはイギリスには国教会という、まあ、いわゆる日本でいうところの聖公会という教会があるんですけれども、その聖公会がイギリスの国教会であります。政治と宗教が一緒になっている。ですから司祭、まあ、牧師の立場ですね、司祭さんは、まあ、いわば公務員みたいなものだと思いますけれども、公式に認められた立場を持っています。 当時福音は伝えられていましたけれども、教会に集まることのできる人たちばかりに伝えられました。聖書は清いもの、聖なるものというふうな考え方が占めていました。ですからラテン語かギリシャ語でしか読めなかったという時代でありました。多くの貧しい人たちは教会に来ることができなかった。そのような中で福音はその人たちに伝えられなければならないって考えた人たちが立ち上がったのかなって思います。昔ではどうだったか分かりませんけれども、酒樽を説教台に見立てて酒場で礼拝をしたっていう話もあるぐらい、そのような人たちに福音は伝えられなきゃって、そして奇特な人たちがラテン語で書かれた聖書、ギリシャ語で書かれた聖書を英語に一生懸命翻訳した、血を流しながら、それも戦いながら翻訳をしました。考えられない話ですけれども、でもその甲斐あってイギリス国教会は本当に身近な言葉で聖書を読むことの大切さを知ります。瀬戸先生がよく言っていたキング・ジェームズ・バージョンっていう翻訳の英語のバージョンの聖書ができるんですよね。でも酒場で守っていた礼拝は、その人たちはやっぱりその場だったんです。だから説教者たちとそのグループは、説教する人たちも公務員じゃありませんよね。職を持った人たちが聖書を学び、人々に信仰を語っていた時代、それがバプテストの生まれた時代です。今バプテストも聖公会も日本では一緒に歩んでますよね。時代は変わりました。そして受け止め合っているということですね。私たちの舞台はイギリスではなく日本です。何が言いたかったかというと、イギリスでは政教分離を考えていったのがバプテストだったという話なんです。私たちも今何が大事なのかなっていうことですね。私たちも信仰を言い表しています。私たちもキリスト教会として信仰の言葉を持っています。その信仰の言葉に対して、この聖書の言葉は、今日読んだところは、私たちに対してもあなたたちは幸いだって言ってくれてるんじゃないかなって思います。信仰っていうのは誰か第三者の事柄ではない、自分のことなんです。過ちを犯しやすい自分の事柄です。神を知るということは、自分の弱さや愚かさも知るということかもしれません。そういう中で神様は教えてくださるんですね、弱い部分も。そしてそれを神様の前に告白しながら、あるいは祈りながら、 歩んでいくときに、あなたは幸いだって今日のように言われるのではないだろうか。そう答えてくださる神様の姿があるから、私たちも教会を担い続けることができている。信仰の言葉は大切です。自分を、自分の在り方って言いますか、アイデンティティをある意味作るのかなって思います。そしてしっかりさせる、自分自身をしっかりさせてくれると思います。つい AI に物事を測るように AI に行くかもしれない、いいアドバイスはあるかもしれない、でもそれは AI が示していることであって、自分が選ぶべきことかって、そこは考えなければいけないことでしょう。神様は考えさせてくれるし、つまずきも神様を受け入れてくださるんです。それは来週またお話ししますけれども、つまずきを神様は知っておられます。共に歩んでいきましょう。お祈りいたします。神様、2000年前にペトロが自分自身の告白としてイエス様にあなたはメシアと述べました。純真な思いを表したのですけれども、イエス様はその言葉は神様が表されたものだということを示されました。私たちもそのように思います。私たち自身の上にもペトロと同じように神様が望んでくださっていることを信じます。どうぞあなたの道に歩みを進めることができますよう、一人一人をお導きください。この言い尽くせの祈りと願いをイエス・キリストの尊い御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。